あの今 Airbnb で、うん、バルセロナ市内の、あの部屋に泊まってるんですけど、今夜中の2時なんであんまりこうでかい声で喋れないんでひそひそ喋ってますけど、
なるほどね、
あとマイクもね普段とちょっと違うマイクを持ってきて使っているのでそれもあるかもしれないです、
うん、ていうかまた今日は久しぶりに一人語りすると思ってたんだけど、
そう僕もねその予定だったんだけどちょっとネタ的になんか一人で喋って間が持つか分かんなかったから。
まあ、っていうかさ、なんかショーの3時間ぐらい前に出れるとかって言われるのも困るんだけど。出れる。確かに今日は暇してたけどさ。
いや、そんな予感がちょっとしたんで、いいかな。
そう、まあ確かに見合いないし、小籠包も食いに行けないなって思ったんだけどさ。てか、なんでバルセロナにいるの？
そあ、そうそう。まあ、あのね、仕事でちょっとスペインに来てまして、
すごいね仕事でバルセロナどんなブルジョワなんそれ
バルセロナ自体は仕事じゃなくてねあのバルセロナじゃないやスペインの南東の方にアリカンテっていう、まあ、都市があるんですけど、
うん、
バレンシア州のバレンシアの南1時間ぐらい行ったところかな、まあ、そこにあのクックパッドのスペインというのがありまして、
うん、
まあ、そこでなんかちょっとやることになって、
うんうん、
まあ、急遽来たんだけどね、まあ、ちょっと来るのにもちょっと、あの、いろいろありまして、不手際が。
うん。
うん。まあ、簡単に言うと、あの、フライトが飛ばなくてですね。
ああ、なんか言ってたね。
うん。まあ、一日遅れぐらいで到着したんですけど。
すごいよね、あれね。
ツイッターでね、なんかずっとこう、愚痴書いてたんで、見てた人はいるかもしれないですけどね。
うんうん、そう、何してんだろうなと思って、なんか、ずっと。なんか、あの、エアポートだっけ？違う、ターミナルか。
うん、
ターミナルの映画みたいだった。
映画ね。もう、トータルで多分15、6時間ぐらいいたんじゃないかな、空港に。
すごいね。
うん。
うん、まあまあ、帰りミサイルに気をつけて。
本当だよ。
まあ、気をつけてどうなるもんじゃないけどさ。
気をつけようがないけどね。ウクライナの上空を飛ばないように、するぐらいしかないよね。うん、まあなんかバルセロナはちょっとあの、盗難とかが多いっていう印象を前からも、なんかいろいろ聞いてたんで、多少気をつけてはいるんですけど、なんか
そ
んな
に。盗難ってスリ？
そうだね、うん。なんかよくあの、行ってスマートフォンとか、あと PC とかカメラのバッグとかを盗まれるみたいなのはよく聞くんだけど。
うんうん、ヨーロッパは多いっていうね、全般的にね。
まあ特に南の方をね、なんかイタリアとかフランス、スペインとか。でも今日一日歩いてみた感じでは、まあ、そこまで言うほどじゃないかなっていう気はした。
僕、スペインに一回行ったことあるけど、別に何も感じなかったな。うん、あ、でもなんか、一人喧嘩してる人がいたな、道の。多分、スリかなんかだと思うんだけど。
うん。うん、も地下鉄ちょっと、あの、乗ったら、まあ、駅によってはちょっと柄が悪そうな場所もあったけどね。
へぇ。
うん。まあ、そんなとこですか。で、そう、Airbnb で泊まってんだけどね。なんか Airbnb のロゴが 2,3 日前に変わって、
うん、
結構これはやばい。
あれどうなの？ちょっと
ね、あのこれ言葉で説明しづらいんで見てもらったらいいんですけど。
確かに。
なんだろうこれは。
っていうか、まあ前のロゴも僕はっきり言って好きじゃなかったけど、
うん、
これも。まあ慣れなのかな。まあ今風にはなったよね。前のはなんかちょっと、
うん、
特に iOS 7とかで見るとさ、なんかこう違いすぎるというか、
まあちょっとあのグラデーション、
そうそうそう、グラデーションもそうだし、あのフォントもちょっとこう斜めになりすぎてるとか、こうなんか丸すぎるとか、うん、こうまあ今風とはちょっと違ったから、まあパッと見のデザインは今風になった気はするけども。
うん、
まあ、ロゴだしな、ね、ごちゃごちゃ言ってもしょうがないっちゃしょうがないんだろうけどさ。
うん。まあ、フラットって意味では今風だけどね。
うん。
ちょっともうデザインがちょっとなんか。うん。まあ。
てか、サイト自体は変わったの？僕、最近サイト行ってないんだけど。
サイトもね、変わった。
あ、ほんと？
アプリも変わった。
サイト良くなったのかな、
いやー、 とがちょっと微妙感はあるかな。
僕ちょっと最近使ってないんだけど、
うん、
前使った時なんかサーチの結果が毎回リセットされるとか、なんか細かいところですごい使いにくかった気がするんだけど、多分1年ぐらい前なんだけど、
うん、あとね、あのウィッシュリストに追加するっていう機能があるんだけど、
うん、
必ずウィッシュリストに名前をつけなきゃいけないのね、はあ、そのなんかモバイルウィッシュリストとか、あと、
うん、
なんかスペインのコレクションみたいな感じ、なんかブックマークにフォルダを作るのが必須で、
うんうんうん、
それを毎回聞かれるわけよ。
なるほどね。
そんなのはあのオプションでよくて、もうただLikeして後で見ておきたいだけなのに、
うん、
なんかLike押すとなんかポップアップ開いて、どのフォルダに追加しますかみたいなの出てきて、うん、非常にそれが鬱陶しいんだけど、
め
ん
どくさいな確かに、うん、
まあでも Airbnb 自体は僕はあのよく使ってます。
そうだね。見合うヘビーユーザー、うん、僕も1回2回使ったけど、
うん、
日本に行くときも使ったな、そういえば。
ああ、そうだよね。
うん。
でもなんかこの間日本で Airbnb を貸してるなんか外国人だかなんかが見せしめ的に捕まるみたいな事例があったらしいけどね。
あ、ほんと、
うん、うん。まあ Airbnb っていろんなマーケットでその厳密に言うと非常にグレーというか黒いというか。
そうだね。
あるからね。
うん、まあ自分の家だったらまあいいんだろうけど、アパートをまた貸ししてる人とかいるからね。
うん。
さすがにあれは、まあそれはグレーっていうか黒でしょ。グレーじゃないでしょって感じなんだけど、
うん。うん。だからその、なんか、レントの貸し主との間の契約違反っていうのが一つと、
うん。
あとはそこ、自分で持ってたとしても、不特定多数にお金取って貸すと、なんかまあ旅館こうっていうかホテル扱いになるから。そうそう、うん、
ホテルとになっちゃうからね。うん、まああれは、うん、その、確かに自分が例えば、それこそ閑静な住宅街とかに住んでて、隣の人がいきなり貸し出して、こう毎週のように違う人が来たら、まあ確かに嫌は嫌かもなっていうのは、なんか、誰だったの？ DHH が誰かが書いてたんだけども、
うん、
ユーザーとして使うのにはすごい好きだけど、
そうね、
隣の人が Airbnb で貸し出したらやっぱり嫌だなとかっていうのをなんか書いてたね。
うん、
ダブルスタンダードなんだけども、
そうだね、
やっぱりそう思っちゃうなみたいなことを書いてて、まあそれは確かにそうだなっていう。
うん
うん、
僕が今泊まってるところは、なんかそんなにでかい部屋ではないんだけど、なんかでも3部屋、4部屋ぐらいあるような、まあマンションというかアパートで。うん、僕以外にもなんか2組ぐらい Airbnb 客がいて、なんか完全にシェアハウ、うん、Airbnb シェアハウス
になってる。シェアハウスになってる。
何なんだこれはみたいな。まあすごい便利でいいけどね。
うん。
うん。まあなんか Airbnb 自体が、あの、そういういろんなマーケットの法律とか、あの、業界団体、ホテルの業界団体と、こう、ねごって、
うん。
やっぱホテル的にはそのホテルで必要なライセンスとか税金とかを払ってないのが不満だから、まあ Airbnb がそのユーザーからその税金に当たる分を徴収して払えばいいんでしょみたいな感じでまとめようとはしてるっぽいけどね。
まあね、
うん、
まあ方向として間違ってるとは思わないけども、うん、まあいろんな問題がね、これがどうやって解決していくのかは結構楽しみではあるけど、楽しみというかまあなんていうか見どころというかね、どうなるのかなっていう感じはするんだけどね。
うん、
うん
うん、そうね。まあ、Airbnb はその感じで。
はい。
そうですね。まあ、今日ちょっとそういう環境が違うっていうのもあって、まあ、サクッと終わらしたいんですけど。
うん。
うん。どれいきますか？
そうね、うん。どれにしようかな。オーバーキャスト？やっぱり。
ああ、そうですね。オーバーキャストっていう新しいポッドキャストクライアント。が昨日か一昨日か出たんだよね。
うん、
でまあ、あの、これこのリビルドをね聞いてる人、いろいろポッドキャストクライアント使っている人も多いと思うんですけど、まあ一番やっぱり人気があるのは iOS だと Apple が出してるポッドキャストアプリ。
うん、
だよね。昔はあの iTunes というかミュージックプレイヤーというのか、
そうね、ミュージックドットアップに入ってたのかな。
うん、の一部だったのが一回なくなって、別でインストールしなきゃいけなくなって、
うん、
で、iOS 8では、それがまあ、あの、システムアプリになるらしいんだよね。
そう、また、iOS ベータ2からね、また、うん、あの、システムアプリというか、その、要するに最初から入ってるアプリになって、
うん、
うん。
という感じで、まあでもそのアップル以外の、あの、ポッドキャストアプリを使ってる人も、まあいるにはいるんだろうけど、まあ相当マイノリティではある。
まあ、どうだろう。でも、ツイッターみたいな感じになってんじゃないの？要するにオフィシャルが 90% ぐらいあるけど、
そうね。
これの 10% が意外とちゃんとビジネスに、まあちょっとわかんないけどね、なってるのかなってないのか。
で、まあそういう、だから一応まあニッチなところではあるんだけど、そこに今新しく出てきたのがオーバーキャストっていうので、ね、まあなんで話題になってるかっていうと、まあ作ってるのが、マルコ・アーメントっていう、まあタンブラー、元タンブラーで、あとインスタペーパーとか、うん、あとまあ僕ら的にはアクシデンタルテックポッドキャストっていう、人気のあるポッドキャストのホストとして有名なんだけど、まあ彼が1年ぐらい、うん、5、2年ぐらいトータルでやってるのかな。
ね、1年半ぐらいじゃない、うん、?1 年半2年とかね。
作ったって感じで。まあ僕もちょっと一応 iPod Touch には入れてみたけど、どんな感じ使ってみて。
なんというか久しぶりにすごくよくできてるアプリで、あの、最初、しかもバージョン 1.0 で、その、こんだけたくさんビューがいっぱいあって、あの、おかしなところが全然なくて、本当にこう、きちんと作られている、あの、アプリは結構久しぶりで、まあ、使ってて気持ちいいなっていうのが、やっぱりあったかな。あとはその、最近のアプリは、なんかこう、かっこいいやつとかは、こう、凝りすぎてて、完全に iOS のこう、なんかこう、もう標準的な UI をこう逸脱してるアプリとか、あとはこうかっこよくしようとしてこう完全に失敗してるアプリとかが多い中で、割とそういうところでは無理に凝りすぎなくて、でもまあちゃんと作って、それなりにこう、あの、クールなところはクールでもまま置いとくっていうのは、すごくいいバランスで作ってあるなと思ったかな。
その同じポッドキャストクライアントで言うと、あの、カストロっていうのが、あの、同じような、あの、
そうだね。
インディーデベロッパーでポッドキャストアプリっていう意味で同じなんだけど、さっき言ってたみたいに結構 UI がガチガチに凝ってるというか、そのすごいスワイプ重視だったりとかして、
そうだね。
最初ちょっとつきづらいところはあるよね。
まあ、カストロもかなりよくできてるアプリだとは思うけどね。
よくできてる、よくできてる、できてると思うけど、あまりこう、その iOS の標準的な、あれはあんまりほとんど使ってないんじゃないかなみたいな。
使ってないね。
印象がある。
で、なんかこう。
けどね。
やっぱ、ところどころ使いにくいところもちょっとあるかなっていうのもあるし。
ポッドキャスト的な、そのクライアント的な機能で言うと、結構オーバーキャストはその2つ、なんか、有料にならないと使えない機能だと思うけど、スマートスピードっていうのと、ボイスブーストだっけ？
ボイスブーストかな。
僕はほとんど使ってないんだけど、どんな感じ？
僕はね、ボイスブーストはもうずっとオンにしてて、スマートスピードはまあ、あの、ショーによって変えるかな。で、ミアーンの前回のアフターショーを 1.5 で聞いたら、その、ミアーンがすごい早口なんだけど、でもまあ、あの、トーンが変わらない感じ。だから、早くするとさ、すごくピッチが変わっちゃうじゃない？だピッチがギリギリ、まあちょっと変わったかなぐらいなんだけど、ミヤンがすごい早く喋ってるみたいな感じで聞こえて、でもまあ割と普通に自然に聞けて、ちょっとびっくりしたけどね。
いや、結局さ、普通のポッドキャストクライアント、例えばアップルのやつとか、僕が使ってるのはポケットキャストなんだけど、まあ 1.2 とか 1.4 とか当然あるわけで、まあ僕の場合大体日本語のポッドキャストは 1.5 倍、英語は 1.2 とか 1.3 ぐらいで聞いてるのね。ただ、それだと、すごく、まあ、早口に当然なって、不自然な感じにはなるわけよ。で、オーバーキャストのやつは、主張説明を見ると、その、無音部分だけを早くする。完全にカットするわけではないけども、会話が途切れてる部分をこう検出して、そこをちょっと再生スピードをバッと上げると。
そうそうそう。
いう感じだと思うのね。で、そういうのを機械的にやると、結構、息継ぎがすごく短くなって、あの、不自然になるんじゃないのかなっていうのはちょっと最初感じたのよ。だけど自分で入れてみて、試してみたら、まあそんなに不自然感はなかったので。
そうだね。そのまあどれぐらいなんか凝ったアルゴリズム使ってるのか分かんないけど、結構普通に聞こえ、 1.5 ぐらいまではそんなに変わらないぐらいというかまあ変わるんだけど、なんか変えた瞬間はもちろんわかるんだけども、しばらく聞いてると、なんか普通に聞いてる感じになるというか、 その、早くしたのを忘れるぐらい、特に 1.2 とかだと、もうほとんど気がつかないというか、多少によっては、人をね、うん、ゆっくり喋る人もいるからさ、
そうだね。
そういう章を聞くと、もう、なんか全然、普通に聞こえるというか、
うん。多分アナウンサーみたいに聞こえるっていうのは、その、息継ぎとか、その、ブンブンの間の、がすごく短くなるから、整理されて喋ってるように聞こえるみたいな、そういうところもあるかもしれないけどね。でもそういうのを本当に自動的にやってるポッドキャストの番組とかもなんかあって、それを聞くとね、ちょっと息苦しいわって思っちゃうんだけどね。だからそれ最初にそのオーバーキャストの説明した時に、そんなことしたらもう息苦しいじゃないかって思ったけど、まあ、そこまでではなかったって感じかな。
まあでも、なんか、なんかなんでみんなちゃんとこうやって作んないのかなって思うけどね。
いやでもさ、すごい、すごいと思うね。やっぱ時間だよね。
うん。
これあの、マルコ・ボッチャーの人は知ってるんだよ。まあほとんどの人はわかんないと思うけど、彼はそのインスタ、インスタペーパーとか、ザ・マガジンっていうアプリを自分で作っていて、でもそれは売って、
うん、
このアプリに専念し始めたのが多分1年ぐらい前。
1年ぐらい前かな。うん、もっと前じゃない？もしかしたら。
そうだよね。で、1年半ぐらい前に多分始めて、で、
うん、
ほぼ1年ぐらい前に、あの、カンファレンスで、このアプリを今年の秋ぐらいに出すよって、
そうそうそう。
言ってたんだよね。で、そっからが多分すんごいかかって、
うん、
あの、やっぱり、もう UI とか、デザインとか、そういう細かいところにも凝り出すと、もうどんどん時間がかかっていくみたいなことなんだよね、
うん、
多分、ね。
まあ、あと、これ多分スマートスピードとかも多分1ヶ月とかかけてこう細かい調整とかいろいろしてそうだしさ、
うん。
まあ、あとなんかこう、まあ ATP の中で説明してたんだけど、結構いろんなことをサーバー側でもやってて、
うん。
で、その、そうするとね、サーバーとシンクするコードとかって結構全部非同期で書かないといけないし、
うん。
ロイスはなんかいつでもこうユーザーに閉じられちゃうから、とか、
うん、
そういうコードを書いてちゃんと動かそうと思ってやっぱ結構大変だと思うけどね。
そう、その、シンクとかも当然、まあ、いろいろサーバー側のコードが必要になるんだけど、そこは、その、例えば iCloud シンクとか、あるいは parse.com とかみたいなのを、まあ、使わない。で、全部サーバー側もクライアント側も全部自分で書くっていう。
うん。
まあ、彼らしいっちゃ彼らしいんだけど。
そうね。
うん。とこだよね。
まあ、まあでも、これクロールが必要だから、やっぱり、うん、そういうソリューション使いにくかったんじゃないかな。
まあ、それはそうだろうね、多分ね。
うん。
いや、でもまあ、例えばパースみたいなのを使って、クローラーは自分で書いて、その結果をそのパースに自分のから API でプッシュしてとかも、まあ、まあ、できる、例えばできるわけだから。
うん。うん、
ってのはあるよね。うん。
まあでも、まあ今一番僕にとって足りないのはストリーミングができないことなんだけど、まあその説明もちゃんとこう ATP の中でしてて。
してたね。そう、
うん。
あれ面白かったな。だから、ストリームをすると、あれだよね。ストリームしたデータを保存することができないっていう制限があるんだよね。
できないっていうか、その、AB ファウンデーションじゃない、AB プレイヤーかなっていう API があって、うん、それを使うとなんかこう URL だけ渡すと、全部こうフレームワークが勝手にやってくれるみたいなのがあって、
うん、
それを使うとストリーミングがすごい簡単にできるんだけど、そうすると、こうストリーミングしてる音声ファイルには全く触れないので、まあ、そのスマートスピードとか、ボイスブーストとかができないので、
うん、
で、その下のレイヤーがもう、いきなりコアオーディオレイヤーとかになっちゃって、
はいはい、
その便利機能は何もなくなって全部自分でやらなきゃ。だからこう中間的なものがないんだよね。すごく便利で、なんか3行ぐらい書いたらできる API か、全部自分で書かないといけない API しかなくて、で、当然その下をやってるともうまた出せなくなっちゃうから、今回は諦めたみたいな。あとなんか API が足りないんだよね。バックグラウンドでダウンロードしないといけないんだけれども、
そうそう。
その、バックグラウンドダウンロードからフォアグラウンドダウンロードに切り替える API が iOS なくて、
iOS、うん、
8からできるんだけども、
そう言ってたね。
まあ、それを待ってるって言ってたね。
だからそう、ストリームしながら途中でダウンロードに切り替えるのは iOS 8。に対応してからやるみたいなことは言ってたね。そうそう、あれは面白いっていうか、そう、結局さ、あのリビルドのライブプレイヤーとかポッドキャストプレイヤーとかを、まあ、自分で作るかみたいなことをこのポッドキャストでも何回か話したけど、
うん、
まあ確かにその URL 指定してプレイヤーを出してっていうのは確かに AV プレイヤー AV ファンデーションか、
うん、
を使えばまあできるわけだけどね、確か 2,3 行で。 でもこういうクライアントとかを見ると、うん、それでできたと言ってしまっていいのかみたいなのがあるよね。だから延々だからシップできないっていう状態に陥るわけだけど、
まあ、うん、確かにな。まあでもライブ、そうね、ライブクライアントはでもまあそんな大変じゃないじゃない。
そうだね。
あとどこができないんだっけ。
うん、なんかもう見た目がもうそもそもなんか全然ダメっていう。なんかテーブルビューにセルが1枚あって終わりみたいな感じだから今のクライアントは。
まあな、確かにな、UI は時間かかるからな。
うん、
うん、
そうね。
まあ、これはだ、じゃあ、リビルドクライアントは、あれだね、今年中に出すぐらいの目標にして、来年待つかな。
ああ、iOS9 を待つみたいなね。永遠に出せない問題あるけど。はい。
そういえば、Apple と IBM のこれがすごいね。
これは、僕、ちょっとそのスペインにいた関係もあって、あんまり記事まともに読んでないんですけど。
うん。いや僕もそのエンタープライズそんなに理解してないから、うん、完全にどうなのかは理解できないんだけども、まあ、なんか IBM のなんかモバイルIBM モバイルファーストみたいなのがどうやらあるらしくて、
はい、
部署なのかスローガンなのかよくわからないんだけれどもまあそのエンタープライズのシステムを作るのにもうモバイルファーストでやるみたいなことを言っていて、それでしかも使うクライアントを iPhone と iPad にするよみたいなことを言ってて、これまあ日本でも最近あると思うんだけど、例えばアメリカだと UPS とか FedEx とかなんかこう専用端末持ってきてさ、
うんうん、
なんかサインしろとかなんかやるじゃない、
うんうん、
ああいうのを多分 IBM とかはこう作ってると思うんだけど、ね、これまでずっとそのエンタープライズシステムとしてバックエンドと、はいはい、まあ、ああいう端末必要な場合は作るっていうことをしちゃってると思うんだけど、ああいう端末をiPhone とか iPad にするっていうことなのかなと僕は思ったんだけどね、理解としては。
うん、そういうなんかいろんな業界、例えば旅行代理店業界とか、なんか広告なんちゃら業界とか、そのさっき言ってた宅配なんとか業界とか、うん、そういう業界向けのパッケージングソリューションみたいなの、うん、IBM はめちゃくちゃいっぱい持ってて、で、Apple はそんなの一個一個やってたらもうやってらんないから、
うん、
それは IBM にやらせて、でも、
うん、
ハードウェアと OS とソフトウェアは、うちの使ってライセンスもよこせみたいな、うん、なんかそういう感じなのかな。
まあライセンスまでは分からんけども、うん、まあアップルストアに行くとさ、うん、もう iPhone でやってるじゃない、カードの支払いとか全部もう何年も前から、うん、だからああいうことをもういろんなとこで やっていけるようになるというか、まあそういうことなのかなというふうに思ったんだけど、
うん、
うん、なんかこう IBM のページ一応読んだんだけど、なんかエンタープライズタームすぎてちょっとこう理解できないっていう、う
ん、なんかプレスリリースとかの単語もさ、もう業界ジャーゴンが多すぎてさ、何言ってるか分かんないよって、
ね、分かんないんだよね。もう全然なんかだから、まあ、だから どこまで正しく説明できてるのかよく分かんないんだけども、
うんうん、
まあでもその IBM と Apple の歴史的に考えるとすごいなっていう、
それはあるね。なんかやっぱりでも、うん、ティム・クックじゃなきゃできないっていうのは考えられるよね。
スティーブがいたら、まあスティーブがいてももしかしたらやったかもしれないけどな。
どう、うん、そうかな。
ちょっと自虐的なネタも含めて。
うん、まあ一時そうだね。
うん。
いやなんかアップルはこういうのはその教育とかだと結構主導を取って自分でやってるかなっていう印象は、
うん、
多少はあって、学校とかに導入するみたいな、
うんうん、
そういうのは結構自分らでやってる印象はあったけど。まあ、いろんな業界エンタープライズ相手ってなると自分らでは手が回らないところは、まあ、IBM の力を利用してっていうことになるんだろう
か
な、うん、
まあね、うん、SI だからね、やっぱ結局一個一個作っていかないといけないから、うん、まあ Apple 的にはそんなことやりたくないだろうね、
多分。その今までっていうのは、うん、IBM とかと組む前でも結局いろんな、なんかフォーチュン500とかの会社のほとんどでないエンタープライズ利用してるわけじゃん、 iPhone とか iPad とか、
うんうん、
でもそういうのっていうのはなんかいわゆるなんかコンシューマライゼーションオブ IT っていうふうになんか言われてるけど、結局普段はコンシューマーが使うようなソフトをなんかエンタープライズでも結局みんな使ってるじゃんみたいな感じだったと思うのね、うんうん、なんか例えばドロップボックスとかって、
うん、
みんな個人が自分の こうフォルダを同期するのにみんなドロップボックス使うけど、
うん、
なんか結局会社で使わされてるそのファイルシンクのソフトはなんかクソだから、なんかみんなが勝手に iPhone も持ち込んでドロップボックスの方がいいじゃんみたいな感じで、
確かにね。
で、ドロップボックスがこうエンタープライズ利用がこう広がっていくとか、まあ、あるいはその逆にそのドロップボックスがエンタープライズ対応でもそうとはいえ弱いから、うん、そこをなんかボックス .net とかがこう、うん、ドロップボックスをパクってエンタープライズ向けにカスタマイズしましたみたいなのをやるみたいな、うん、そういう感じでこうどんどん下から上っていうの、なんかボトムアップっていうかさ、そういう感じで今までは結構 iPhone とか iPad のエンタープライズ利用が進んでたと思うんだけど、まあ、今回の IBM とかのやつはもうそれとかまあ真逆からまた攻め直すっていうか感じかなっていうのはちょっと思ったかな。
うん。まあ、あとは、なんだろうな、なんか CIO 的な人は、だから IBM が言うと首を縦に振るみたいな、なんかそういう文化がもしかしてあるのかなって。だから iPhone とかは、いや、やっぱりでもまあそういうのは使えないでしょみたいなことを言うような、なんか、こう、お堅い CIO とかが、
うん、
IBM がソリューションを持ってくると、まあじゃあそれにしましょうかみたいな感じで、こうサクッと売れるというか、いや、よくわかんないんだけど。
絶対あるよね。なんかよくケンが Twitter とかで書いてるけど、うん、その IBM だの、オラクルだの使っとけば、それで失敗しても、その責任者の首が飛ぶことがないっていう。
そうそうそう。
うん。そういう、だから CIO にとっては、もう判断をもう、なんていうかしなくていいので、
うん。
いいよね。
うん。いや、IBM すごいなと思うのは、なんか、こう、うん、もう PC とか売ってないからさ、なんかこう、僕らみたいな、こう、エンジニアから見ると、もうちょっと、こう、どういうことをしてるのかわからない会社になっちゃったけども、
うん、
でもまあ、それでもまあね、今までずっと生き残ってきてて、こうやってこう、どんどん、こう、進化していくっていうのはすごいなと思って。
うん、
これ昨日ちょっと別の人と喋ってたんだけど、その、スーパーコンピューターの時代から生き残ってる、コンピューターの会社って IBM ぐらいしかないんじゃないかなっていう。
うんうん、
だからスパコンが出てきて、ミニコンが出てきて、スパコン全部死んじゃって、その後 PC が出てきて、
うん、
で PC が全部、その、今度ミニコンとかオフコンを殺しちゃったんだけど、その時も IBM は PC を作って、
そうね。
で、ね、それでもこう、しばらく業界をリードしてて、でも PC ダメだなと思ったらもう PC 売っちゃって、うん、っていう、なんかさ、それまで自分たちがやってたことをこう捨てて、また次のとこに行ってちゃんと生き延びるっていうのはなかなかできないよなっていう。うん、普通は死んじゃうから、そういう時に。
確かに。
うん。
それをこんな世界規模でやっちゃうっていうのはすごいよね。
そうそうそう。で、もう今モバイルがファーストだっつったら、こうやってすぐ Apple と手組んで、なんか、うん。っていうのはなかなかすごい会社だなと、ちょっと感心したけど、改めて。
改めてね。
うん。
そうだよね。まあ、シンクパッドとかももう今は違うしね。
うん。
うん。そっか。はい。そうそう。全然関係ないんですけど、ポッドキャスト絡みで、僕、さっきね、おすすめしたアクシデンタルテックポッドキャストとかもいいんですけど、
うん、
デバッグっていう、DEBUG っていうポッドキャストがあって、
うん、
これがたまにというか、元アップルの人とかよく出てくるようなポッドキャストで、1ヶ月ぐらい前にやっていた、誰だったかな。名前ちょっと間違ったんですけど、
うん、
の人のエピソードが相当面白くて、
うんうん、
実際なんか6時間収録したらしくて、それが2時間かける。
収録8時間じゃなくて6時間だった
?8時間か。
だって 1エピソード2時間超えてるやつあったじゃ ん, なん
か。あったあった。2時間20分ぐらいのやつかける3で。うん、
まあそうだよね、
うん。なんか1日で撮ったらしいんだけど、まあすごくて。ちょ最初の1回目はね、ちょっと昔話がひどかったんで僕は。あまり面白くなかったんだけど、ね。
最初の半分は特にちょっと昔話すぎたかな、
うん。そう。エピソードの2回目、3回目ぐらいがね、すごい。
あれは相当面白かったよね、なんかいろいろね。
うん。iPhone、Apple で iPhone と iOS の、SDK とかのディレクターをやってた人なのかな。
うん。
初代 iPhone の、コンタクト、メールアプリとか、コンタクトアプリとかを作ってたりとかして、
うん。
いや、その時の話とかが、いろいろしててね、すごい面白かった。
あれはすごくなんかこういくつかエピソードを紹介したいんだけど、あれを紹介するとまた多分1時間半ぐらいかかっちゃうから。ね、まあでも6時間の番組を聞けというのもなかなか
あれなんだけど、ね、辛いね。しかも英語でね、あとそのゲストの人が非常にYou know を多発する人で一文の間に言うのを何回言うのお前っていう
多分一生分ぐらい聞いたよ僕。
聞いたね本当に、うん、
まあ、まあ、でもそういう意味ではリスニングは簡単だよ。半分は聞かなくていいからね
あのね、そう、あ、何なんだろうね、癖を言う癖がある人ってアメリカネイティブの人よりはそんな多くないかなと思ったんだけど、
うん、
なんか普段でも言っちゃうんだってツイッターで言ってたから結構癖なのかもしれないね、
うん
うん、日本人だとさ、その間を作っちゃうのが不安で、なんかあーとかうーとか言うのとかを連発しちゃうっていうのは結構ありがちな間違いなんだけど、うん、なんかこの人すごいなと思ったけどね、
うん、あそこまで言うのを連発する人はすごい、ね、さすがにちょっと初めてかな、
うん、だ最初ちょっとね、うん、あの気になるというか、お前言い過ぎだよってちょっと耳障りな感じはあるんだけど、だんだん慣れてきて、
うん、確かにね、うん、もう慣れてきたね最後の方に、
そうそう、ああ言うのを何回言うのってね、ダジャレのつもりじゃなかったんだけどツイッターで拾われている自然に出てしまった。ああそう、まあこのあれのエピソードはね、あのまあまた別の機会にちょっと、
そうだね、
話したらいいかな。
うん、本当に面白いエピソードがあってね、うん、どっかで紹介したいけど。
そうだね。
うん。
まあ英語の練習にはいいかもしれないんで、うん、後でショーノートにリンク貼っとくんでね、あの聞きたい、うん、聞いてみたいという人はトライしてみてください。
6時間。
そうだね、6時間。うん、本当すごいよなあれは。
うん。いやすごいね、でも6時間ポッドキャストやれって結構大変だと思うけどな。
うん。
たまあ、途中休憩入れてたのかね。
入れるでしょう。さすがに入れると思うよね。
うん、
しかもあの3人でやってんだよね。あのホストが2人とゲストは1人で、ホストのうちの1人はほとんど喋んないんだよね。
そうそう、いないのかと思ったもん。なんか
そう、2時間喋って最後になんか一言ポロッと喋るみたいな、うん、ずっとこれ聞いてんだっていうのがすごい、
うん、
びっくりするけど、まあそんな感じで。
そうっすな。
うん、あの、うん、環境にいろいろ問題がありましたけど、
うんうん、
バルセロナとサンフランシスコとあとストリームの東京をつない
で
お送りしました、うん、はい、リンクは、rebuild.fm/51 にショーノートアップしとくんで、そこから、辿ってください。じゃあそんなとこで、
はい、
はい、ありがとうございました。
はい。